ヌポルトはい、皆さん、1ヶ月ぐらい休んじゃったかもしれませんね、なんだかんだ言って、今年はちょっと長い夏休みをいただきました、クリラジでございますが、ヌポルト、この番組はアテネオリンピックまでですね、スポーツ番組をお届けする番組ですが、
もう終わったよ。
終わりましたね。ただ今日は、今週ハンスも来る気配がないので、次週が、はい、最終回になると思いますが。
なるほど。
はい。
今日はハンスお休みですね。
ハンスお休み、おそらくお休みだと思うんで、うん、ということでですね、無事アテネオリンピック終わりました。
そうですね。
もう終わっちゃうと見るテレビがないね。
いやいやいやいや
いや。いや、あのね、なんか、
うん。
すがすがしいよね、やっぱスポーツって。だから、アテネどっぷり見た後に、うん、例えばテレビタックルとか見ちゃうと、
うん、
なんっていう、なんか、変なギャップがあるのよ。
うん、
やっぱり俺たちが住んでる世界ってこんなものなのみたいなね。なんかね、あ、やっぱそうなんだっていうような現実に引き戻された感が私はちょっとありました。
若干安い感じ。
安い感じがね。うん、その高貴なスポーツっていう上ではなかったなという感じがね。ありますが、
なんか日本の選手の活躍ばっかり注目してたけど、いろいろ世界新記録も出てたりして、
出てますよ、結構出てますし、
ね、
あの波乱もね、アメリカのバスケットボールのドリームチームが、まあ、負けて3位だったり、いろいろありますよ、
もう高跳びの女性が、ね、世界新記録でした、
ね、あれはもう名試合でしたね、
うん、かっこよかったね、
途中でギャンブルして飛びに行くんだよね、
うん、
で飛んで、で、うん、その競ってた選手が失敗するのよ、
はい、
でその時点で金は決まってるけども、
うん、
もう一回世界新を狙いに行ったのよ、なんで飛んだのよ、
男前ですね、
男前でした素晴らしかったね、
女性でしたが、
はい、あれは良かったですよ、
いろいろありますね、マラソンは大変なことになってましたけど、うん、ブラジルの選手、
あ、捕まえられちゃってね、
あれブラジル人にとってはもう殺してやろうかっていう手まで行っちゃうよね、
行っちゃうよ、ただね私はね、うん、あれを見てね、
はい、
いや私は自転車のロードレースのファンで良かったって本当に思いましたね、
と言いますと、
ロードレースであればああいうケースは絶対に待つのよ、みんなが
はいはいはい、
なんかトラブルで例えば落車するじゃない、
はい、
そうすると絶対に待つのよ、うん、
それの状況に合わせて、
状況に合わせて、うん、だからそいつが来るまで勝負はとりあえずお預けにしようっていうことをやるのよ、
また団子状態に戻す、
戻すのよ、
うん、
でそっから合流してよしこっからやりましょうってやるのよ、
うんうん、
だからね、ああよかったなっていうか、え、待たないのってむしろ思ったぐらいなのよ、
なるほど、でも集団で走ってたわけじゃないじゃん、
あ、でもだから途中の選手がピッチ落とせばいいじゃん、
あ、
追い抜かずに、
うん、でも、あ、そうね、状況わかんないからね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、うん、いや、だからロードレースも別にそれはあの競技のルールとして明文化されてるわけじゃないのよ、
うんうん、
選手同士がそういうことでやりましょうねっていう伝統があるのよ、
うんうん、
だからできなくはないはずなんだよね、
そうか、
だからあれでだから金メダル取ったって言われてもなんか若干腑に落ちない感じはやっぱするじゃない、
あれで、
あれで他の選手が金メダル取ったって言ってもさ、
うんうんうんうん、それはね、
ねえ、なんか腑に落ちないじゃん、
うん、だったらまたっていうことか、
そうそうそう、そしたら待てよっていう感じが、うん、ロードレースファンとすればあった、
うん、仕切り直しをそこでやってくれよ
と、やれよと、それがスポーツマンシップじゃんと、
うん、
思ったけどね、
なるほど、
まあ、それは、まあ、まあ無理なんだろうけども、
無理なんだろうけどね、
でも思い切ってやってみるっていうのも手だったと思うね、
どうなんだろうね、
いやそれが一つのスポーツ界全体のなんかこうアンチテーゼ的なことになるよ、
そう
それやるとやっぱり、
うん
うん、と思うけどね、うん、だからそれを見習えよとかって思ったけどね、
まあその様子が把握できてればいいけどね、だ自転車ほどさ落車とかさ、そうその進行妨害で観客が入ってくるとかってことは、
うんうん
うん、まあほとんどないけじゃない、
うんうんうん、
マラソンって、
うんうん、
だからそういうケースがあんまり想定してないんじゃない
か、まあしてないだろうね、うん、だからそういう伝統もなかったっていうことだね、うん、だからその伝統を作るために待ってもよかったかなとは思ったけどね、うん、
なるほど、
うん、
まあまあしょうがないっちゃしょうがない、
しょうがないです、ね、まあしょうがないっちゃしょうがない
で、ね、うん、罰金40万円とかね、
うん、
もう一回やっちゃうね、きっとあの人
やっちゃうだろうね、
F1 でもあったんでしょ、
あったみたいだね、安いもんだよ、
安いね、
まあでもそんなことするからあれだね、うん、日本でやるそのマラソンの 練習とかは、うん、練習じゃない、あのレースとかは、うん、警備が厳重になるんだね。
まあどこでも警備やるよね。
10メートルごとに人を立たせないといけないみたいな感じなんだよね、うんうん、はい
は
い、
だから逆に今回アテネのことに関しては警備が手薄だからっていうクレームは来るだろうね、うん、
来るだろ
うね。何やってんだ警備はっていう。特にね、しょっちゅう問題を起こしてる人だったらなんでマークしとかなかったんだっていうことだよね、うん、
いやだから、うん、待つべきなのよ。
まあね、いやだからロードレース、
いやロードレースはなんでかっていうと、うん、警備がいないんだよ、はいはい、沿道に。それ200キロやるじゃん、はい
は
い、だから当然待つのよ、何があるか分かんないから、うんうん、だからそういう風にギチギチにやっていくとマラソンっていう競技ができなくなっていくじゃん。レースが非常にやりにくくなっていくわけよ。
うん、そうか。
だから日本でほぼロードレースってできないのよ。サーキットじゃないと、うん、
はいはいはい、
街中走っていくっていうのは、うん、だから200キロを10メートルずつ景観を立たせられないからね。
日本のルールなのそれは。
日本のルールなの。
うん、
なるほどね。日本のその警察の道路交通法かなんかに乗っ取っていくのよ、
うんうん。
そうするとそうなっちゃうのよ。だからそうなるとまた問題じゃないですか。うん、だからそれはそれでまた考えもんなんだよ、
うん、
警備を厳重にしようっていうのが。
あの白バイが先導するじゃん、
うん、
あれは花形なんだってね
日本はね、
うん、
ものすごいあれなんですよ
競争率の中で、う
ん、競争率のすごいんですよ
白バイにとって、
ね、うん、難しいらしいよ
あれも。結構ハイテクらしいね。
うん、うん、そうよ、
はい、テクニック
を得る。一定のやっぱピッチで走っていくっていうのは難しいだろうね。
うん、
うん、らしいです
よ。確か野口はなんか撮影者を追い抜
かそう、追い抜こうとしてたんだったね、
うん、
だから今回なんか男子のあれ見てるとマウンテンバイクかなんかで追っかけてたね。
あ、撮影？
撮影じゃなくてあれはその審判車じゃないの、もしかしたら。
審判が自転車で？
うん、あのだからトップの人の後ろにマウンテンバイクで走ってる人がいるよ、うん、よく見ると、うん、多分あれなんかそうなんで、
うん、あ、そうなんだ。
コミシエルかなんかだと思うんだけど、
バイクは撮影だよね。
うん、撮影だと思うのよ、うん、だからまあ確かに不備はあったろうけどね、
うん、
うんって感じですよ。あとは日本の、うん、あの先週ですか、
はい、
言いましたあの、
はい、
レスリングが
女子のね、
4つ全部いくんじゃないかって言いましたが、うん、
はい、
結局は2つ
でしたね。
で銅が1つ銀が1つと、
うん、
まあ、全部メダルは取ってるんですけどね、
はいはい、
その中でやっぱりあのこう爽やかだったのが浜口。
偉い、
偉かったね、爽やかだったね、
うと取れて嬉しいみたいなね、
あの救われるよね見てる方が、
うん、もう切り替えがね、
うん、
うん、
あれはね、
うん、
ソフトボールの選手たちに一言言いたいね。
そうね、
あのすいませんって言われるとなんかすごい見てる方もさ、うん、なんかブルーになるじゃん、
うん、
喜んでくれた方がいいよね。どうでもいいじゃん、
勝てたじゃん準決勝で。
そうだよ、十分だよ、
うん、
その辺でやっぱり浜口選手はもう、うん、精神的に強くなったんだろうなってやっぱ思うね。
うん、
一回負けて折れそうな心をこうどっかでつなぎ止めて、
うん、ねえ、なんかちょっとその負け方もさ、
あ、
変な
感じ、変な感じだったんだね。今回あのレスリングは特になんかいろいろあったね、
うん。なんか点が行ったり来たり変わってさ、
突然なんか10点ぐらい入った時もあったしね。
そうそうそう、
とか思って。
うん。なんかカウントミスなんです
よ。カウントミスなん
で、また戻った
りさ。戻って。で男子でも問題があったじゃない。
うん、
あの主審は、うん、あのこいつの勝ちだって言ってたらしいけど、うん、要はその、はい、コミッショナーみたいなのが。うん、全然違う採点しちゃってみたいなこともあったからね、はいはいはい、
ちょっとねその辺きっちりやってくんないとね、
うん、審判音っていうのは重要なんですよ、うん、やっぱり
シンクロなんかもちょっとブルね、変なとこあったんでしょ。
いや俺シンクロはね日本の負けだと思うよ、うん、
ああそうなの。
あのシンクロずっと見てたけど、
うん、
日本って小賢しい
、うん、まあね、
わかる、あの、うん、演技全体が小賢しい、うん、あのなんか足で提灯みたいなのあったじゃん、
はいはいはい、
あれもなんかある種愚の滑稽だなってちょっと思ったのよ。なんか小技すぎるじゃん、
うんうん、まあね技がねせこい
せこい、ちっちゃい技が、
うん、
あの動きも変にカクカクしてるしそうではなくてやっぱ美をある種競うから。
そうかそうか、
やっぱそう、いやそういう時代もあるかもしれないよ、
うんうんうん、
その細かい演技を重視する時代もあるかもしれないけど、うん、やっぱりこうでっかい演技っていうのを、
うん、
重視したんだろうなと、
うん、
それはやっぱり美を競う経営のスポーツはしょうがないじゃん。
確かにね、
この時はそれを重視するってやっぱあるでしょ、
はいはいはい、
で技的にも大したことないって言うけど、
うんうん、
あのフィギュアスケートのすぐりなんかも技的にも大したことないもんね、
うん、そうなんだ。
でもあの人はその演技の大きさっていうかその表現力がすごいのよ、う
ん、あーなるほどね、
そういうので点を上げていくんだよ。だからそれはしょうがないんだな、ああいう競技は。
その人の持つムード
って、ムードっていうか雰囲気があ
るからね、
うんうん、だから日本は俺見て逆にそのすごいんだけど、
うん、技に走りすぎちゃってハートがないみたいな感じ、
なんかそんなイメージがある、うん、小賢しいっていうイメージはあった、
うんうん、
だからなんかあの足でぐるぐる回ったりするのもすごいんだろうけど
大回転みたいなやつ、
あの10人ぐらいが団体でダーって回るの、うん、あれも、うん、美しくないじゃん、まあ、正直すごいけど
すごいけど
おーって感じにはなんないでしょ
男子シンクロなら結構ウケるかなって感じ、
あそうそうそう、うん、でもあれ見てまあなんか絶叫しましたけどアナウンサーも、あれ見て美しいとはやっぱ思えないね。
客の乗せ方上手かったみたいじゃん、
客の乗せ方はね、
うん、
なんかそれだったらとことん乗せる、あのなんかあったのよね、体操でさ、
うん、
あブーイングがものすごいすごくて、うん、点数が変わったってあったじゃん、
あーあったね、
そこまで客の心を掴んでるんだったらわかるけど、それもなかったわけじゃない、
うんうんうん、
まあ、ダメだよやっぱり、
そうか、まああの程度、
あの程度だと俺は思うよ、うん、だから逆にバレエとかそういうところから表現力とか
バレエ
もっと、うん、その大きな演技で見せていくって方法をした方がいいんじゃないかと。
なるほど。
逆にね、思うよ。
そういうところあるだろうね、う
ん。あれもすごかったね、体操の、だから今言った、あの選手も。
ん
それ、ロシアの選手だっけな、どっかの選手が忘れたけど、そのブーイングがすごくて、やっぱ確かすごいのよ、
うん。確かにね。
ただやっぱりそれも技的には大したことなかったみたいなのよ。
客の乗せ方なの、それは。
いや、だから、鉄棒だったから、
うん、
客の乗せ方もないんだけど、やっぱり心を掴んでるんだよね、うん、なんかで。
うん。
だから表現力があるけども、
うん、
体操の鉄棒に関しては表現力っていう点はないから、
ああそうか。
それしょうがないけども、でもそれをなんかやっぱり客が受け取ったんだろうね。うん、
あれは体操は何度とか E とかさ、
うん、そうそうそう D とか、ああいうの加算、そうそうそう、うん、っていうことだと思うんだよ。ね、減点していくんだね。
ああ
減点法なんだよ。
ああ。だから笑顔とかさ、
うん、
その美しさとかあんまり関係
ない、関係ないのよ、そうそうそうそう、だからしょうがない、
うん、
けどでもそれでなんかこう掴んでるわけだね、
うんうんうん、
ですごい良かったのがその選手がね、ブーイングが終わった後に次がアメリカの選手なのよ、
はいはい、
でまあロシアとアメリカっていうライバルじゃん、はい
は
い
は
い、
ライバル、
でもその選手が出てきてブーイングをこう止めるのよ、
えらい、
もう泣くかと思ったねもういいなこういうのはと、
まあね、
うん、これですよってやっぱ思ったね。
でも今冷静に考えるとさ、
うん、
BJ がいつも言ってるさ、
うん、
スポーツはビジネスなんだからさ、感情論じゃねえんだっていうのと、
いやだから
相反してない、
いやだから体操はアマチュアじゃない、プロじゃないじゃないですか、
オリンピックとまたプロ競技、
プロ競技とは違う、だから逆に言うと今から物申したいのが、うん、
はい、
日本プロ野球、
うん、
もう何考えてんだっていうのも切に言いたい。
なるほど。
だってね、
うん、
あいつらの年俸は全部合わせていくらだと思ってんだと、
うんうん、
谷良子が頑張っても何億ですよ、
はいはいはい、はい、
野村が頑張っても何千万ですよ、三冠ですよ、
うん、
3、4、10、12年にわたって世界のトップですよ、
うん、
その選手が何千万ですよ、
うん、
あのボケどもはだね
ボケども
金も取れずにもう何百億ですよ、あのチームで、それでどうだよ、死ねお前らって感じですよ、私は私は賞を見そう思います。
負けは負けだねあれ。
いやあれはまあでもね、ある種選手はね、うん、しょうがないところがあるね。
しょうがないの、
あの
同じ相手に2回も負けてんだよ、
う
ん、
あのね、うん、だからプロ野球っていうものが負けたのよ、
うん、
だから何かっていうとやっぱりサッカーの日本代表の試合見てると、日本代表っていうものをよく考えてると分かると思うけど、
はい、
やっぱりどんな弱い相手でもある種ビデオを取りに行ってそのデータっていうのを選手の手元に出すのね、
はいはい、
だから世界に、その日本代表って組織されてる裏方がたくさんいて、
うん、
でそのスコアラーみたいなのが世界中に飛んでいって、
うん、
常にやっぱり世界の代表って監視するわけや、
うん、
今回日本はそれがないのよ。で 逆にオーストラリアはもう日本に二十何回来てるらしいのよ。
はいはいはい、はい。
で、まあ、たまたまマイナーのその、スカウティングの人もいたらしくて、うん、メジャーのね、うん。そういう人たちのネットワークも全部合わせてずっと監視してるわけよ。
日本の弱点を知ってるってこと。
知ってるのよ。だからこの選手はどう攻めたらいいってこと分かってんのよ。
ああ、なるほど。それで打てなかったんだね。
そうだよね。日本は逆に言うと、うん、まあまあプロなんで、
うん、
2人ずつ集めりゃ、
うん、
取れるんじゃないですかみたいなことですよ。
ああ。
そこが負けてんのよ。
うん。
だから選手がどんだけ頑張って も環境として、勝利に結びつく環境がなかったっていうことだと思うんだよね。
おごりがあったんだね。
そう思う。
それはアメリカのそのドリームチームにも言えることなのかもしれないね、
うん、
バスケの。
うん。間違いなく言えると思う。だから、うん、要はオーストラリアってあのマイナーのチームですよ、
うん、
それにあんだけケチュンってやられた状態っていうのは、う
ん、阪神のピッチャーもいるんですね、
うんうん、そうそうそう、阪神のピッチャーね、いやいや、あの日本にいる時より全然いい感じ
どういうこっちゃ
投げてましたけど、
うん、
ねやっぱりね、勝つためにっていうことを考えていかないと。だから要はあれ言うじゃん、球が違うとかさ、
はいはいはい、
ストライクゾーンが違うとか、うん、いや国際ルールでやればいいんだよ、日本のプロ野球も、
うん、
だから世界に出て勝つために日本プロ野球があるっていう仕組みじゃないわけね。
まあそうだね、今サッカーの方はさ、うん、ワールドカップに勝つために J リーグ作りましょう。
そう、 J リーグ作って日本代表があってっていうことじゃん、うん、
だからね。でもプロはプロでまたもうクローズされた、
そう、もう日本だけで日本チャンピオンをもう井の中の蛙をたくさん選ぼうと、
もう絵に描いたような島国根性。
そうそうそうそうそういうことなんだよ。それが負けさせたんだね。
ああ、なるほど。
だから選手はよくやったと思う、
うん
う
ん、
やっぱりあの
枠の中ではね、
そう、何やったんだって思うけど、でもやっぱりあの、うん、オーストラリア戦投げた松坂のピッチングとか、やっぱりここで肩壊してもいいっすよぐらいの、
うんうん、ぶつけられ
てね、すごかったよね。
あの青地な、青地っていうかもう海じゃねえや、なんか
ぶつけられてね、うん、あのキューバ戦でね、うん、それでもあんだけのピッチング投げて、まあ1回の失投ってのはしょうがないっすよ、うん、先発ピッチャーで、
うんうん、
でそれとかあの最後の打席にだったらやっぱ谷とかね、
うん、
一塁にあれもう足折れていいっすぐらいのスピードで入っていってじゃん、
はいはいはい、
まあ捻挫したみたいなんだけど、
うんうん、
やっぱそれ考えるとね、しょうがないな。じゃあまあ選手はね、
ね、
許すかと。
許すんだ。
まあ許せないけどもまあまあしょうがないかなと。だからやっぱり日本のプロ野球ってものが世界に対して勝ちを収めるっていうことで考えていかないと。そうすると、
うん、
だから高校野球とかそういう垣根、プロアマーの垣根を全部取っ払って、うん、その勝利、金メダルっていう勝利に向かって次の4年間を進まないと絶対ダメですよ。
うん、そうか、構造的な欠陥ってことですね。
そこまで甘くない、もうはっきり分かったね、
うん、
で台湾だって3人ぐらいでギリで勝ったじゃん。
はいはいはい、はい、
もうそこまで来てんだよね、世界の野球って、
うんうん、
やっぱりメジャーを頂点にしてみんながそこを目指すっていう構造だから、マイナーでもやっぱり力があるわけよ、
うん、台湾もね、まあ、うん、強い国ではあるけど、もともと
だね、
うん、
だから、今から2年後に、
うん、
野球のワールドカップがある予定なんです。
お、なるほど。どこでやるんだっけ。
だ、場所はよくわかんないですけどね、
うん、だから
ハウス知ってますか、ね、野球のワールドカップどこであるか。
全然、
いや、はい、知らないです。
まだ大リーグが
参加しないっていう話なんだ
よ。あ、じゃあアジア中心なんだ、
シーズン的に。
あ、うん、あ、まあアジア、今回のオーストラリアとかその辺も出てくるかもしれないね。
うん、
うん、なるほど。だからそういうのに目指して、やっぱりその世界で勝てる野球っていうのを目指さないと、
うん、
オリンピックはそこまで甘くないですよということをよく知らしめてくれたかなと、
うんうん、なるほどね、
いう気がしますね。だから松坂がちょっとうなぎ登りみたいだね。
おお、人気っていうか、
あのメジャーの、だから多分、だからあのオーストラリアには、
うん、
の首脳陣にはメジャーのスカウティングとかいるから、
はいはい、
松坂だったら絶対全部の球団手を挙げるって言ってたね、今回のピッチング見て。
大リーグで、
うん、来るって言うんだったらもうどこでも取ると思うみたいな太鼓判を押してたよ。
なるほど、すごいね、うん、
すごいよ、
うん、
やっぱ、まあ
まあ、投げれるタイプだからね。
だね、
上原よりも松坂だっていうことか
じゃないですか、
うん、
やっぱあそこまでの強気というか、
ああ、ハートがね、
ああ、
うん、
あ、やっぱなんか気持ちが前面に来てたもんね、
うん、
あれはすごかったと思いますね、
うんうんうん、
だからそれはいいんだけども、やっぱ首脳陣だね。それとやっぱりあの庭節で長嶋監督がもうポクンっていっちゃった、あと監督決められなかったっていうさ、
はい、うんうんうん、
その辺もやっぱどうだって思うじゃない。
すぐ立てられなかったからね。
でしょ、うん、でそれで監督経験の1回も経験がない中畑じゃないですか。
絶好調ですか、
うん、それはやっぱり急遽原を呼ぶとか、
ああせめて、
うん、でも絶対オリンピックで勝つためにやらせるんだったら野村だね
野村、
間違いなく野村
です。 ID 野球ですか、
うん、だから ID 野球って言うけど野村のすごいところはね、うん、あのスカウトのあのだからスコアラーの教育がすごいのよ。
おお、そうなんだ。
だから試合の中でどういうデータを取ってくると参考になるっていうことを徹底的に教えるらしいのよ、
はいはいはい、
スコアラー、うんうん、だからその辺の球団のスコアラーとちょっと違うんだって。
うーん、
でそれをもとに練っていくらしい。
はいはいはい、
やっぱそう、だから野村が入るとまずスコアラーをっていう体制を作っていくじゃん、
はいはい、
で世界中に飛んでいけとかっていう話するじゃん、うんうんうん、やっぱそういうことなんだろうと思うよ。
あ、それがさっきニジェが言ってた今日本の失敗がそれで埋められてたはずだと、
うんうん、と思うのよ。あ、でも野村では誰もついていかないですけども、
まあ
日本人も盛り上がらないでしょうけども、
長嶋さんよりはね、
うん、
そのカリスマ性はね
ないじゃない、引いちゃう。まあ、星野仙一か原辰徳だったろうなとは思うけどね、まあ、
星野もね、
やってくれりゃね、星野もあの解説なんかやってる場合じゃなくてお前は行くべきだったろうと思うんだけどね、うん、
体弱いから
弱いからまあしょうがないけども、うん、そんな感じがしますね、うん、ハンスはどうでした、オリンピック見て。
そうですね、
うん、
まあよく金メダル16個も取れたなっていう、
うん、そうだね、多かったね、うん、でこれだけレスリングを長いこと流してくれたオリンピックも珍しいね、
うん、そうね、
えらい長いことレスリングやってましたね。
そうですね、
今までだったらちょこっとだったじゃん。
あ、そういやそうだね、
だってあのメダル忘れた小林さんの試合なんかほとんど覚えてないでしょ
うんうん、うん、
だから取ってたのみたいなことだったんですよ、はいはい、今までは、
うん、地下鉄に忘れたんだっけあの人。
そうそうそうそう何回は
あれあの
電話ボックスで、
電話ボックス、
うん、に忘れたんだよ、はい、そんな試合とか全然覚えてないじゃないですか。
全然記憶にない。
でも見ると面白いね、
うん、
うん、面白い。グレコローマンスタイルはやっぱりちょっといかがなものかっていう気は若干したけども派手さがないじゃん、地味じゃん、
上半身だけの攻撃。
ああそうね、
だからなんかあの、うん、決め技が俵投げとかなんかすごい地味な感じじゃないですか
はい、はい、
あれ相撲取りとかやるといいね。
どうなんだろう、
あれどうなんだろうなって思うよね、うん、相撲取りの、だからその朝青龍クラスの人たち、うんうん、
俺当てて勝てるかな、
出るといけるんじゃないの。い
や重量でクラス違うんだよねあれ。
いやでもダメか、あのだからさ、前田明とやった、
うん、
アレクサンダー・カレリンが、
カレリンか、
あの前田明がこうやってやってるのをドーンって持ち上げたからね、バケモンだよ。
でも朝青龍だったら持ち上げられなかったかも
しれない。いや無理じゃな、朝青龍を持ち上げるくらいだと思うよカレリンって。
あ、そうなの。
いやだって前田明って朝青龍とそんな体重変わんないと思うよ。
そうか、
それがだから持ち上げられないように力入れてこうやってるのを引き抜いたからね、
うん、
そんな人たちがいるんですごいなと思ったんですけど、ちょっとなんかグレコローマンは地味だなとは思ったんですけど、まあまあ、やっぱフリースタイルは面白かった ね、
面白いね、
あれはありだなっていう気はしましたね。
なんかね、ビーチバレーとかね、うん、ね見たかったのに全然放送されなかった、ね、
あ、そうなんだよ、自転車ももうちょっとだっただよ、
うん、
でも日本のあのそうなんだよ。でさ、オリンピ今やたらオリンピックのさメダル取った人に話聞く番組やってるけど、
はい、
あの頼むからさ、アーチェリーのあの先生はいい、まあね、出てるからいいけど、頼むから自転車も銀メダル取ったので、
うん、出てないね、
スプリントが。
井上違う、誰だっけ、
伏見、伏見だったっけな、うん、あの、伏見かな、うん、あの、競輪の選手ですよ。
あの、賞金王。
賞金王ですよね。
なるほどね。
うん。小倉、あの、競輪場行ったら見れるんだから、見に行こうと思ってますよ、私。
お
う、あの、あれを、ティキャン戦握る面白かったね。うん、見た、競技的にすごい面白いな。
ドイツと日本のね、うん、決勝のやつ。
こうだからトラックを半々で走るのよね、
うん、
それでこうお互いにだからなんていうかな、半々でスタート同時にしていくから、
うん、
早い遅いが分かるのよ。横に並んでやる駆け引きではなくて、うん、
はいはいはい、
単純にスプリントだから、うん、だからすごい面白かったね、
うん、近づいてくればそっちが早いよっていうことだね。
そう、うん、2走目までは行ってたんだけどね日本も、
うん、
ラストがダメだったけど。
なるほど。
うん、でもすごかった、
うん、あれ3人並んで走るっていうのはあれは風よけでだんだんにっていうことかな。
そうそうそう、うん、風よけで
最後の
1人を生かすために、
最後はエースなんだ、
うん、だから一人がダーッて引っ張っていって、もうあれで全力で死んじゃいますから、ほぼ一周で使い果たすのでっていう感じでいくのよ、
うん、
だからそれでっていう、あと団体追い抜きとかいう競技もあったりするんだよ、うん、全然流れてないですよ、うんうん、それは3人が並んでね、一番最後の人を手で押してドゥンって発射させたりする競技もある。
すごいね。
すごいね。それ見たかったんだよ。
東京ボンバースみたいな、ね。
そうそう、そんな感じ、そんな感じ。そういうのもあるのよ。
へぇ。
で、それで全然なかったのでね、ちょっと残念でした、ね、うん。で、あと、ヨットも取ったじゃない。
そうですね。
ヨット取ったのは快挙なんだよ。
うん。
ヨットって日本人取りにくいんだよ。
ヨットじゃなくて、カヌーもなんか取ったん
だよ。取ったやつ。
ねえ、あの辺も全然見れなかったな。
うん。で、見れなくてもいいから、こう、後番組には呼んでくれよって思うよね。うん、そういう頑張ってる選手をさ、メダル取ったんだから、とかって思うじゃん。
どうしても谷呼んだり、卓球の愛ちゃん呼んだり。
もう谷なんかどうでもいいんだよ、もう。見飽きたよ。
俺はね、大嫌いだよ。
大嫌い。なんで
柔道の人たちだけが、その、さんまの番組とかで、
うん、
ずらっと並ぶじゃないですか。
うんうんうん、
あいつだけ私服着てるでしょ。
谷はね。
ふざけんなぞ。
どうなんだと。
浜口の娘が、うん、なんかジャケット着てて、
うんうん、
それ脱いだらって親父が言ったら、うん、いやこれ着とかなくちゃいけないの、
うん、
でも谷は着てなかったじゃないかっていう感じなんですよ、
ね、そうだね、
常になんていうかね、勝手な感じで、
勝手な感じで、
なんか嫌な感じですよね。
そういう印象受けたか。
うん、やだやだ、
う
ん、
もう30ですからね。
まあね、
ね、高飛車にもなるわね。
ちょっと調子には乗ってね。
乗ってるね。
乗ってて、うん、結婚したし、
うん。
でもやっぱりなんか引くなぁ、あの二人が並ぶと、
うん。
ちょっと引きまくるんですけどね。
本人たちはエツみたいな感じなんだけどね。
もうそれがバカみたいじゃん。なんか、
う
ん、
教えてやればいいのにね、
だよ。なんか結婚式も間抜けだったよ、こういうのもなんだけども。
それ
からね、先々週にね、だから、ヌボルトの先々週やった番、うん、先週やったのか、先週やった時に、うん、いや、庵野選手についてはね、
はい、
コメントを差し控えますって言いましたけども、
はあはあ、
これは訂正させていただきます。
どういうことでしょう。
私服で出て、いい女とは言わないよ、
うん、
ありとは絶対に言わないけども、
まあね、
でも
それは思った、
コメントしてもいいかなぐらいは思ったね。
思った。
こんなに違うのっていう感じだったじゃん、
うんうんうん、
ね、畳の上に
いる、ね、もう畳の上でいるともうコメントはもうできませんっていう感じですけども、
はい、
私服でニコって笑うと、うん、いやいやそれはそれでありだと、う
ん、あれは化粧で化けてんのかな。
いややっぱり
えらい違いがあ
って、プレッシャーなんでしょうね。引きつるんでしょ、やっぱその集中力っていうか、そういう顔になるんじゃないの、
うん、
全然違うよね。
女に戻ったって感じ。
いやまあ女
人間に戻った
じゃあ試合中は人間を捨ててるんだ。
いやまあそうじゃないですか、ある種。
なるほど。
若野花は、うん、以前言ってましたけどね、うん、土俵の上では人間じゃないっすって言ってたよ。
鬼になってんの？
うん、やっぱりで、高野花なんかはね、うん、調子のいい時は、どこ攻めていいか相手の体が光るんだって。
ほうん。
で、だから一種その人間とかっていうところはちょっと飛んでいくんだって。
エスパーだね。
うん、なんかブチって切れるんでしょうね。だからそういう中の、ああいう、うん、な感じなんだろうなと思って。
うん、ああ、そう、卓越してた人たちはそういうのがあるんだろうね。
なんだろう、やっぱ格闘技は特に、
うん、
やっぱ相手をもう怖く見えるじゃん、やっぱね。うん、そんな中でってなっていくと、やっぱなるんじゃないよ、
うんうんうん。
ちょっとびっくらでしたね。
うん。
うん、だから、まあ、庵野選手は、よく頑張ったと、
もう、
言いたいですね、うん。コメントは出しておきます。
そうですね。はい、福永村。
うん、福永村。
今日山口帰って
きて。帰ってきていましたね。
そうなんだ。
うん。
福永村で。
そうだね。
してましたね。
で、まあ、最後、総括してね、私的に言えば、総括してもうすごい残念なのが、
はい、
山本美優がレスリングの代表になったら、もっと女子レスリングは盛り上がったなと。
うん、
ビジュアル的にちょっと女子レスリングがね、うん、辛かったので、うんうん、山本美優さんが出たらもうどれだけ良かったかというのがちょっと若干残念だなと思いますけど、ね、
でも彼女が人間捨ててちょっと見られないぞっていうのになって
た。いやでもね、あ、いや私何試合か見てますけどね、うん、いやそれはそれでありなんですよ。
それはそれで楽しい、
まあありでしたね。
シドニーでね、うん、正式の5人の種目になるかどうかっていう風なので、
うんうん、
参
考競技でね、
参考競技で、
うん、出たんだ、
うん、
そうですね、
みゆさんは
一回引退してからね、復帰したんですよ、
完、ね、白したん
で、かなり年ですよね。
そうだよ、あの人がだから女子レスリングを引っ張ってきたのよ。
うん、
で、妹もだから今回金取った、最後コーチを 抱えてた お姉ちゃんがいるじゃん、うん、生セッターの男らしい感じの、う
ん
う
ん、なんだっけ
兄弟じゃない方、一応兄弟じゃない、あの剛毛っぽい女の子、吉田、そうそうそう、うんうん、あの子と同じクラスが妹だったんだね、
うん、なるほど、
それでだからお姉ちゃんもだから前も言ったけど、女子レスリングって4階級なんだけど、うん、世界選手権とか6階級ぐらいなのよ、
う
ん、でそれで日本ってほとんど世界選手権では世界チャンピオンなのよ、うん、
へえ、強いんだ、
う
ん、
そう強いのよ、うん、でその中で世界チャンピオン同士が競り合って、うん、あの人上がってるのよ、うん、あの剛毛姉ちゃんはね、
剛毛姉ちゃん、
そうそうそうそう、うん、だからみゆさんは一応兄弟の方の階級じゃなかったかと思うんだけどね、うんうんうん、ただやっぱり負けた後に浜口親子は挨拶行ってたよ、みゆさんのところに、だからお疲れ様っていうことで今まで女子レスリングをね引っ張ってきてくれたのはあなたのせいだ、だから今回も浜口があの取った時泣いてたもんね、みゆさんは、あの姿が見たかったね、
と
男性ファンは思うわ、
男性ファンは、
それは
ビジュアル的に、
ビジュアル的に今回日本代表は若干ビジュアル的に寂しい面が、寒い面が、
マラソンもね、ねえ、
ねえ
何歳なのかなっ
ていうあの野口みずきさんはね、うわ頑張ったと思うよ、すごいいいレースだったけども、うん、花がないよね、
なんていうかお母さんって感じがする
あのキューちゃんに比べるとやっぱ花がないよね、
まあしょうがないんじゃない、
しょうがないんだ、
ブサイクとかそんなんじゃなくてなんかね、うん、花がない感じ、
花がないのよ、うん、
ないね、
コメント出せないほどでもないけども、うん、花がないんだよ、うん、
どうしていいのか分かんない、
だからこれだけ金取っても絶対 CM は入らないだろうなってやっぱ思うじゃん、
会社が会社だもんね
まあね
なんていう会社、
あのグローバリーって先物の
取引、
ああ
のグローバリー
だ、いっそ電話かかってくるよ、
電話かかって
くる社長さんいらっしゃいます
か、まあ、だからある種先物取引だったわけだよ野口みずきも、
ね、あの電話で、うん、あの言いますよね、うん、オリンピックでメダルを取った
グローバリーで、
絶対言う、絶対言うよ、野口みずきでおなじみのグローバリーですとか絶対言うよ、それはきついね、
あずきを1キロどうですかみたいな、
あそう、
ね、そんなもんですね、
今回ねちょっとあれだ、ちょっとムカッときたのが、総合警備が井上康生の CM を取れなかった途端全部やめたじゃないですか、
うん、あ
それはね総合警備胸を張って CM をやれと、
うん、
いいじゃないですか負けても、
うん、
あんだけやってきたんだから、
ね、
それはね、あの金取れなかったから CM 出さないとかそんなことやるんだったらもう CM 出すなよとか思うよね、
最初からね、
胸張って出せよ、そんな情けない戦い、うん、ドーピングとかそんなんじゃないんだから、
うんうん、
いいじゃないかとかって思うじゃないですか、うん、
その辺がね、
それはちょっとムカつくねと思ったね、
う
ん、
企業の姿勢としてどうかと思う、
ね、思うよ、うん、総合警備保障はどうだっていう気はするけどね、うん、
かえってそれでイメージダウンだよね、
そんな気するでしょ、
うん、
それは出してやれよ井上康生ね、
途端に切るのはおかしいね、
うんうん、だから俺だったら逆に逆手にあの負けたシーンを前面に押し出して CM を作るけどね、
うん、泥棒こうやって捕まえますみたいな、
あの投げられた泥棒そんなことはないですけどやっぱり今から彼のドラマが始まるわけじゃないですか、
ね、
一回ここで心が折れてるわけですよ、ここ
をね、ま、
4年後目指してどうつなぎ止めていくのかっていうのが今一番美味しいドラマなわけですよ、
うん、
そこを CM にせずに何を CM にするんだって思うけどね、
ね、その辺グローバリーと違って先物が読める
力じゃないんだねだからグローバリーに抑えてもらえるのかな
すごいねグローバリーは
構成も、
うん
うん、ですよ、あのまあでも本当、まああのね、一部の偏った競技しか見れなかったですけども、うんうん、やっぱり日本選手が活躍してくれるので感情輸入してね、
うん、
見れたっていうのは、う
ん
う
ん、確かに
ありますね、うん、あの良かったなと思います、
過去最多でしたっけメダルの数は、
あ
ですね、そうですね、
最多ですよ、
うん、
で、あそうだ、で最後に決まったのがやっぱ室伏くんね、金メダルということで、はい、
ね、
うん、
なんか後からドーピングで、
うん、
ややこしくなっちゃう、
嫌な感じだね、
本人も嫌だろうね、
うん、いや、ね、でも、まあ、でも胸張って帰ってドーピングはいけないのよやっぱりね、
うんうん、
あのある番組で一茂が言ってたけどね、はい、自分もやっぱりやったことがあるって言ってたね、
へえ、
衝撃だったね結構、うん、おわと思ってステロイドをやってたんだって、
うん、
多分プロ野球の頃だと思うね、
うん、
打てない時期とかじゃないかと思う、だから、うん、古田たちがよく言ってたのが一茂はホームラン打つとものすごい飛んでいくんだって、
う
ん、 でも当たらないのが問題だって言ってたけど、でもものすごいんだって、多分その頃だと思うのよ。
はあ、そういうことか。
ステロイドやってたんだって、うん、だからプロ野球自体もそういう規制がなかったんだろうと思うんだよ。うん、今あるのかないのかよくわかんないけどね。
どうなんだろうね。
メジャーは、
メ
ジャーはステロイドありますよ。もう今はダメなんだよね。
そうですね、うん、ボンズがよく
話題になってますけど、うんうん、だから日本はどうなってるのかよくわかんないですけど、清原なんかは怪しいなってやっぱ思うんだよね。ステロイドっぽい体つきというか、うん、ああなっていくもんね、胸板が厚くなってっていう、うん、でやっぱりやるとベンチプレスが今まで上がんなかったのが上がったりするんだって、
う
ん、
おー、それはやっぱ力がつくんだね。
つくんだね。
でもそれ無理があるよね、ホルモンとかには、うん、影響があって体を壊しちゃうよね。
壊しちゃうからね、うん、だからその辺はまあしょうがないというか、ちょっと複雑な思いもしますけども、うん、でもまあ相手の選手もね、あんだけもう一回受けろって言われて受けないんじゃやっぱり言い訳のしようがね、う
ん、で結局出てた尿も他人の尿だったんでしょ。
他人の尿って言ってまし
たね、うん、あれって人の尿入れられるんだよね。
いろんな方法があるんだよ。
すごいね。
カテーテル入れといて、うん、膀胱にあらかじめ入れとくとかっていう方法があるんだってね、うんうん、
あと肛門からになんかその他人の尿を溜めといてなんか管で伝って、
うんうん、そんなことまでそんな。
だから女性なんかはもうやっぱりね、男から考えると女性の方がやりやすいじゃん、うん、コンドーム入れといてってやる人いるんだってよ、うんうん、
ああなるほどね、
うん、すごいんだよ。だからやっぱスポーツの世界って、で特にそのね、社会主義国家みたいなところはね、やっぱりそれで生きるか死ぬかみたいな背景もあるじゃない、
う
ん、
ギリギリのとこがね、
それをね攻めるわけにもいかないっていうところも俺的にはあるんだよね、うん、今回の選手は全然違うけども、うん、ちょっとねっていう、うん、だから、今までのオリンピックで珍しい映像っていうので銀メダルをね、うん、置いていった選手がいるのよ。それ追放されてるんだけど、うん、要はその選手はもう家族のために金メダルを取るしかなかったような選手なのよ、うん、で銀だからやっぱりもう、うん、こう気持ちが切れちゃったんだろうね。表彰台の時に銀をかけられる瞬間に、うん、いやいいですって言って逃げていっちゃった選手がいるんだよ、うん、その人はやっぱオリンピック憲章に反して追放になったらしいんだけど、うん、でもね、うん、社会主義の世界ではさ、
うん、やっぱりどこの国なの、
トルコだったの、
うん、トルコだっけ、う
ん、トルコってそんなにきつい国だっけ。
いやきつい国じゃないけど、やっぱり貧富の差が激しくて、うん、それで報奨入ってくる報奨金がっていうので、うん、やっぱ生きるか死ぬかっていう選手生活送ったんじゃないの。
一か八かだったんだね、
うん、その辺は追放せずに多めに見てやれよっていう気はしますよね、ちょっと、うん、ただ裕福な日本で一応兄弟のようなコメントをするとちょっとムカつきますけどね。
なんですか、銀でも
銀でもなんか
銀でも嬉しくないっていう、ね、
全然ですみたいなコメントするのよ、うん、もうこれ女子のソフトウォールもそうだったじゃん、うん、どうですいません的な喜べよと、うん、
ねえ
いいじゃんかと、
うん、負けてそのチームに負けたチームに対して失礼だよね。
そうだよ、うん、だからそういうのは良くないよってやっぱ思うよね。
そんなんなら出るなって話だよね。
ね、
欲しくないならね。
ね、それも勝負なんだから、そこで気持ちをつなぎ止めるのがやっぱりいいあれなんだから
と、うん。まあその辺は浜口が立派だったっていうことですね。
あれはやっぱり立派だった。うん、でお父さんもやっぱりいろんなドキュメンタリーが今流れてて、うん、見ますけど、やっぱ計算だったね。気合だっていうのは。
計算か。
計算づくだったっすね、やっぱ。
あんまり賢そうには見えないのに本当は賢いんだ。
うん、やっぱ計算づくだったみたいだよ。やっぱすごいなと思った、うん、親子は、
うん、お母さんが偉いじゃん、
うん、いやでも親父もやっぱ自分の娘はあそこまで過酷な練習できるっていうのはちょっとすごいね。
ちょっと尋常じゃない、
ね、気絶するぐらいやってたらしいからね。
それはどうか
すごいよね。
それはどうかと思うけどな。
あ、鬼の道なんだねやっぱ、うん、
まあね。
ほんで、でもやっぱ、ああやって、喜んで、親子で喜んでたじゃん。
うん。
それはやっぱ見てて嬉しいよね。
うん、羨ましいね。
すごいなって思うね。うん、あれは本当にいいもの見せてもらったなっていう気はしますね。うん、で、浜口の娘さんは、そうね、うん、ビジュアル的にも、ありではないですけど、なしではないからね。
うん。
うん、いいじゃないですか、爽やかで
っていう、うん。スポーツ選手としてはね。
うん。うんいいですよね、うん、ありですねと思ったんですね、うん、あとあそうだあとは女子サッカーね、
はい、
の俺全然知らなかったけどアフロのお姉ちゃん、
うん、
あの人もなんかすごかったんだってね。膝故障して、 選手生命がダメだって言われてた中リハビリして復帰してみたいなことだったらしいもんで、今声優でレジ打ちしながらだもんね。大したもんだなって思うね。まあ本当に今回のオリンピックの中で総括して言えば一番もうだらしなかったのがサッカーだったね。男子何にもなくて消えていったからね。
終わったのって感じだ
ったね。っていう感じ。
なって感じ
でしたね。うん、もう俺もちょっと残念でしたね、
うん。あっという間だったね。
まあ相手が悪かった。
まあね。
あのもうイタリア強すぎた。
イタリア銅メダルでパラグアイは銀メダルのチームっていうか。
だもんね。金
のリーグに
ね。いたもん。もう強すぎた、あの二つは。
うん。
うん、まあ、しょうがないとは思うけどもね。うん、まあ、でもそこはちょっと、私的には燃え尽きれなかったかなとは思いますけど
ね。あれでもう一も盛り上がりしたかったね。
うん、そうね。
うん。
あるぞ、あるぞって思ってたもんね。うん、ちょっとそこは肩透かしだったなということで、うん、まあ、ワールドカップにかけるしかないですね。
そうですね。
うん。
まあ、A 代表はどうも怪しいな。
A 代表はね。A 代表はちょっとね。
まだね。今回のオリンピックチームの方がね、うん、見た目的には面白かった。
まあ今からでも、こう、うん、2年かけて、
うん、そうか、シフトがある
から、ね。シフトがあるから、
うん。
それを楽しみにしましょうよ。
あの、オリンピックのチームで、今度 A 代表入って。
そうだね。フォワード陣なんかはごそっと言ってほしいなって思うね。
欲しいですね。
うん、
本当そうか。今の A 代表、フォワード弱いもんね。
弱い
ですね。うん、
もうあれだったら高原もいらないぐらいだね。久保ぐらいだよね。
久保でしょうね。
うん、いるのは、うん。他はもういらないって感じだね。うん、鈴木もいらないし、柳沢もいらないし。
うん、
それだったら大久保とかさ、
うん、
まあ、俗に言う、ね、キャバクラ組を中心に展開していって、
はい、
田中とかね、
うん、
高松とか、
うん、
あの辺の方が可能性を感じるもんね。
うんうんうん、
でも次のオリンピックはもっといい感じになるんじゃないの？カレン・ロバーズとか出てくるでしょ。
でしょうね。平本とかも
平本
いるしね。
ねえ、うん、面白いことになると思う
ので。まだ平山も、
うん、
平山も大丈夫。
ギリぐらい
か。ギリぐらいかな。
大丈夫でしょ
う、うん。
で、カレン・ロバーズと同い年でしょ。
そうです。
平山はね。うん、そうだよ。まだまだチャンスもあるし。森本もいるし。
あ、森本だ。
そうだ。
あ、平山や。森本
か。次の世代はいい世代ですよ。タレント揃いだから。
うんうん。
まあそれを期待しましょうね。はい。ということでまあ、はい、オリンピックですね、
はい、
長いこと楽しんできました。
パラリンピックもあるんじゃないの？
あ、ありますね、パラリンピックも放送、テレビ放送ちゃんとやるの？
やるんじゃないの？ある程度は
パラリンピックもやると思います、
うん、
今 NHK でパラリンピックのね、選手の紹介とかやってたりするので、はい、それもちょっと見て、
うん、
楽しんで、
うん
うん
うん、
でもね、やっぱりああいう人たちのスポーツは俺はでもやっぱある種こう成立しにくいなって思うね。
うん、そうね。
いや、本人たちがやるスポーツとしてはあれだよ、うん、その認めないというかやるべきだと思うんだよ、
うんうん、
見せるスポーツとしてはやっぱ成立しないんだよね、
うん、
難しいことに、
うん、
いやスポーツとして成立させるんだったら、ああいう頑張ってる選手にバトンを浴びせれる状態じゃないとやっぱ無理なんだよ、
うん、
スポーツってある種エンターテインメントで一種、ね、ストレスの発散だから、
うん、
やっぱりダメだったら何やってんだよって言えないと、
うん、
見てる側としてはダメなんだよね、
うんうん、
パラリンピックでそれはちょっとできないじゃないですか。
それはね、
それやった方がいいのかもしんないけど ね、
そういうよりもやっぱ個人個人の努力、
ね、努力っていうのをもう褒めるしかないじゃないですか、ね、それはね、見る競技としてやっぱちょっと辛いのよ、
うんうん、
でもああいう人たちが何か生きる目標としてだね、
うんうん、
そこを乗り越えてっていう努力は絶対あるべきだし、ぜひやってほしいな。スポーツこそやるべきだとは本当に思うんだよ。
そうね、スポーツの基本ってやっぱりなんて言うんだろう、条件を同じにしてそれで戦いましょうみたいな
ところあるじゃないですか。
その条件の違いがどうしてもね、
出やすいもんね。だからその辺でやっぱちょっと難しさはあるんだよ、
うん、
だから私は正直な話見ないです、
うん、でもね、車椅子バスケは面白いよ。
車椅子バスケはね、ある種条件が、うん、そのすごい似通った状態にできるから、
うん、そういう意味か、
ハンデがつけやすいじゃん、ハンデっていうか、そのハンデメイクがきちんとやりやすいじゃん、
うんうんうん、
システム的にも結構きちんとできてんだよね、
はいはい、
そこがね、というところがあるじゃないですか、
うん、 まあその辺だな。
その辺ですよ。その辺が難しいので、うん、私は見て、あ、感動したねとはとてもじゃないですけど言えないので見ないですけども、でもやっぱり頑張ってほしいなとは思いますね、
はい、
そういう意味で応援していきたいなという感じでございます、うん、ということでヌポールと、ハンスが来たので、うん、来週最終回と言いますが今週が最終回、ね、ハンスが来たので、無事オリンピックまで、できたということでですね、はいはい、スポーツの番組はとりあえずこれで終わりにして、あのハンスが隔週に来るということなので、まあ、あのエンタモとかその辺のあたりで、うん、スポーツの情報は定期的に出していこうかなとも思ってます
ので、エンタモにハンス枠が入ると
入ると、うん、ただそのハンスとかハンスのまたオリジナル系の番組も考えていきたいなとも思いますので、うん、まあ、当分はそのエンタモ枠で隔週でスポーツニュースなんかをね、うん、はい、やっていきたいなと思っておりますので、はい、ぜひそっちの方で頑張っていただければと思います、はい、ということで、長いことお届けしましたヌポルトでございました、うん、ぜひまたなんかスポーツの番組ね、うん、はい、オリンピック前とか、うん、なんかのイベント前には定期的にちょっと頑張って、うん、あの、はい、あれしていきたいなと思います、はい、あれ情報をお届けしたいなと思いますのでですね、ぜひ、その時までお楽しみをということで、さよなら、
さよなら、うん。